はい、今週も始まりましたマネーの虎第5回ということで、このラジオですね、ネットビジネスで生計を立てている伊達さんと私ユーランがネットビジネスの最新情報や役立つ情報をお届けしている YouTube ラジオ番組になります。パソコンを使ってお仕事をしている方々やネットビジネスに興味がある方など、ゆるく聞いていただければ、嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ始まりました。伊達さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
今週は何かありましたか？
そうですね、今週、はい、まあ変わらずって感じですね。
いつも通りって感じですか、ね。
はい、なんかまあ、はい、ゴールデンウィークも終わって1週間経って、はいはいはい、まあのんびり、結構前だともうゴールデンウィークとか終わると、はい、もう、はい、会社だりみたいなあったと思うんですけど。
ああ、でもそうですね。
そう、
うん、なんかもう忘れかけてますけどね。その気持ちを。
あ、感覚をですか。
もうないですね。
ああ、
三回四回もうあれですね。会社辞めてからゴールデンウィーク経験してるんで。
そうですね。
あ、でも奥さんとかまだ会社員なんで。
ああ、
もうサザエさん症候群みたいな。
なりますか。
なってましたね。明日やだなみたいな。
ああ、
はい、
確かにな。いや、なんか嫌じゃないからね。まあ、旅行行ってる時もその仕事とかしてたんで、
はいはいはい、はい、
延長線上でしかないので、
はいはいはい、はい、
まあ、やる気満々で相変わらずやってるかなっていう感じですね。
作業時間って毎日どれぐらいやってるんですか？うん、
もう普通に会社員ぐらいはやってますね。
はい、まあ8時間くらい。
そうですね、
会社員って8時間ぐらいですかね。
そうですね。で、まあ夜も全然やるんで、
はい、
まあ、それ以上にはやってるか、はい、会社員事情にはやってるかもしれないですね。
ああ、すごいですね。僕何時間なんだ、1、2、3、4、5。ああ、でもなんだかんだ、
はいはい、
そうですね、7、8時間ぐらい。
でもあれですね、子育てしててなかなか時間取れない。
そうですね、うん、まあ、朝子供送って、
はい、
で夕方ご飯作って風呂入れてとか、お菓子つけて。
ちなみに聞いていいですか？
はい、
ご飯は、
はいはい、
何作ってるんですか？
あ、もうあれっすよ、
はい、
あの冷蔵庫にあるもので。
はい、すごいな。
はい、チャーハンとか、まあ、チャーハンにさらに卵乗せてオムライスとか、肉があればなんか野菜炒めとか、
いいですね。
味噌汁作ってサラダ切ってとか、はい、もう本当に本当にあるもんでメニューが浮かんで、まあそのレパートリーはあんま多くないんですけど、
はいはい、
まあ、味付けはこうしよう、ああしようとか。
でも好きなのか息抜きとかになってるんですかね。
全然好きじゃないし息抜きにならないです。
そうですあ、そうですか。
自分でもびっくりするんですけど、
はいはい、
もう何年も続けてきて未だにいやいややってます。
マジっすか、マジっすか。いやいややってる。
はい、
この
性格もすごいなと思うんですけど、普通なんかそれだけやったらね、楽しみとか見出してしまうん
ですよ。そうですね、そうですね。だって、
はい、
まあ奥さんは、
はい、
洗い物とか奥さんとかそういうわけでもないですか？
あ、まあその手が空いたら全然やってくれるんですけど、
あ、なるほど、
まあ、帰ってくるのが6時から7時とかの間が多いんで、
はいはいはい、
まあその間に僕が作っておいてみたいな感じですけど。
いやいやっすか。
そうです、まあ本当なんだろう、美味しくできた時とか、
はい、
あ、美味しいなとは思って、ちょっと嬉しさはそこにはあるんですけど、
はいはい、
でもやらなくていいって言われたらもう一生やんないです。
一生やんない。
いやでも本当そうなんですよ。自分でやっぱ思いました。あ、本当に自分が好きじゃないと、いつまでたっても好きにならない性格なんだなと思って。
独身の時
は、
はい、例えば一人暮らしとかしてました。はい、
あ、一人暮らししましたね、5年ぐらい。
その時はどうしてたんですか？
その時はもうほとんど松屋でしたね。
ああ、そうですよね。
はい、結局外で勝っても、
はいはい、
余らしありますし、
はいはい、
そっちの方がお金が高くなっちゃうんで、300円ぐらいで牛丼とか食べれちゃうんで、
あ、そうですね、
ほとんどそうですね、外食でしたね。
いや、僕もそうでしたね、結婚する前独身、はい、結構長かったんで7年ぐらいは一人暮らししてたんで、
はいはいはいはいはい、
もうビビン丼ばっか食ってましたね。
僕もビビン丼めっちゃ食べてました、ね、
めっちゃ食べた。
超うまいですね。
あれだけなんか異常にうまくないですか。
いや、ほんとそうですね。いや、僕もほんとたまに、まあ、あの家族の分松屋で買ったりするんですけど、
はいはい、
絶対ビビン丼選びます、
ね、いや、なんかうまいんすよね。
いや、あれ最高っすよ。いや、ちょっと嬉しいっすね。まさかビビン丼が出てくると思ってなかったんで。
だから他のいろんな定食あるのに、
はいはいはい、
あの韓国っぽいスプーンで食べるのもいいんですかね。
はいはいはいはい、なんか、いや、あれうまいっすよ、普通に。
うまいっすね、
うん、あれほんとビビりました。
外食チェーンとかも、はい、ほんと僕が住んでるとこ地方なんで、もう結構いろいろあるんですね、はいはいはい、うどんとかそばとか、もう
な
んでもあるっていうか、
はいはいはい、
だからもうそういうところをローテーションとかしてましたね。
はいはいはい、うん、最近は作ってるんですか。
最近は、まあ、奥さんが早く帰ってくるときは作ってくれたりとかで、僕遅いときはあの、
はい、
まあ、外食したりとかして。
あ、絶対出たのはあんま作んないってことです
よ。僕は作んないですね。嫌いではないですよ。
あ、料理自体はもうそれなりに
っていうか、あの、やろうと思えば全然やるって感じなんですけど、
はいはいはいはい、はい、
なんかあんまやる気も起きない。
一緒じゃないですか。
はい、一緒です。
僕と
そういうの好きとは言わないですね。
でも、はい、ファミレスでバイトしてた経験が結構長くて、
あ、なるほど、
長いですも 2,3 年なんですけど、
はいはい、
で調理を担当してたんで、
へ、
それは良かったなと思いますね。やっぱり、
あ、
それやってなかったら、
はい、
玉ねぎ一つ切るとしてもやっぱ分かんないですし、
はいはいはい、
それがあったんで、そのレシピだけ見ればできた状態からのスタートだったんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、炒めるだけとかそういう感じ、
まあ、そうですね、
うん、
それはすごく良かったですけど、そうですね、
まあ料理はね、なかなかちょっとまあでも偉いですね、主婦さんっていうか。
そうですね、だいぶ、うん、あの主婦業は板についてる感じはしますね。でもネットビジネスやってる僕の周りの方々も、
はい、
まあ、割とやっぱ家事の負担、
はい、
なんか負担っていうか家事をやってる方の割合が相当多い気がしますね、
うんうん、ああ、そうですか。
そうですね。え、達さんは家事とかやらないですか。
家事は、あ、やります、やります。
やりますよね。
あ、全然やりますよ。
でもサラリーマンだったら、
はい、あ、
結構きつくないですか。
前の生活だったら無理でしたね。
無理ですよね。
無理ですね。もう喧嘩ばっかしてたと思いますね。
ああ、そうですよね。
うん、今は全然洗濯とか掃除とか
も
やりますけど、逆にどうやってんだろうって感じです。共働きと
か。本当そう
ですね。そうですね。
でもやっぱ昔ながらというか、やっぱ会社から遅く帰ってきて、
うん、
子供の寝てる顔を見てみたいな感じなんじゃないですか。奥さんがほとんどやってみたいな。
あ、そうなるとでも専業主婦さんとかにならないといけないと思うん
で
ね。
そうなんですよね。共働きになって奥さんの負担が大きすぎると結構大変になっちゃいますよね。
そうですね、まあ、絶対喧嘩しますよね。そんな、
いやー、すると思いますね。
結婚メリットねえなってなりますよね。それ、
はいはいはいはい、はい、
少子化ですよ。イコール、
でも実際だから少子化って話ですよね。
ああ、そうですね。
リアルに本当に、だってできないですもん。
できないですよね。
かといって給料いっぱいもらえてたわけじゃないんで。
ああ、確かに
無理ですよね。
うん、まあ
やっぱ独身じゃない、あの、
はいはい、
子供がいない夫婦の生活って、
はい、
すごく羨ましいんですけど。
ああ、どうなんですかね。まあ、気軽なもんですね。やっぱ子供がまだいないんで、
外食とかも 行きたい時に行けちゃったりするじゃないですか。
そうですね、うん
すげえ羨ましいですね。
あ、今日めんどくさいから外食べ行こうとかそういうの、
はいはい、
結構あるんで、
はいはいはい、
うん、
それ憧れますよ。
そう、本当ですか。
おもじです、マジです。
行けないってことですか、そういうところに。
いや、行けないですよ。だって子供小さいんで、
はい、
しかも子供あの3人いるんで。
ああ、なるほど。
まあ、みんなで行こうってなって、まあ、それはそれで大変ですし、
あ、
子供はじっとしてらんないんで、まあ、ね、なんか大変、まあ、余計疲れちゃうんで。
なるほど、なるほど。
単純にみんなで行ったらお金もすごいかかるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
はい、
うん。
どこ行くにしても結構大変になっちゃいますし、だから奥さんと2人でゆっくり話をして外食なんていうのは、
あ、
なかなか機会がないですね。
なるほどね、確かに。特にね、
で休日は保育園も休みになっちゃうんで、うん、
ああなるほど、
はい、
うーん、なんかいない、はい、ご家族っていうか、あのお母さんとかいないんですか。
あ、お母さんが、
はい、
面倒見てくれる時もあるんですけど、
はい、
やっぱり例えば昼になったら昼寝したくなっちゃったりとか、
あーなるほど、
夕方寂しくなって泣いちゃったりとか、いつ何があるか
わ
からないんで。
そうですね、
はい、
じゃあもうちょっと大きくなったら、
はい、って感じですかね。そうですね。でもなんか逆にその歯がゆさがあるからこそ、
はいはい、
ちょっとこうたまに二人でどっか行けるときとか、
あーなるほどね、
すごく楽しく感じられる感はありますけど。
あ、確かに確かに、それはありますよね、絶対。
はい、
じゃあ仲も良好ということで、喧嘩とかしないですか。
もし良好じゃなくても、
はい、
ここでは良好と言ってる。
そうですね、そうですね、はい、僕も前回写真ばっか撮らせるっていうのをちょっと訂正しようかな、じゃあ奥さんの素敵な写真を撮ってるっていう感じにちょっと訂正しておきます
わ。訂正してください。
はい、
そうですね、
はい。
ビジネスの方はどうですか。
ビジネスの方はそうですね、はい、最近は うん、なんか背取りも最近やってて、
はいはいはい、はい、
電脳背取りって言って、
はい、
ヤフオクからアマゾンですね。
はいはいはい。
でまあ、4万、先週で4万ぐらいいったんで、まあ、今月10万ぐらいいきそうかなっていう感じで。
じゃあ単純に中古品を、
そうですね、
アマゾンって国内で完結できるっていいですね。
そうですね。で結構外注化もできるんで、
で背取り、それを選んだってことは、
はい、
すごくシステマチックにできるっていう利点があるんですか。
そうですね、あの検品、例えばあのカメラ転売とかだと結構職人っぽい部分必要なじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
これはなんか目利きの部分とか、そういうのじゃなくてもう完全動作品を、一応仕入れて、で、まあ、軽く検品とか清掃してもらって、まあ、写真も iPhone で撮ったのを FBA に納品するっていう感じ。
ああ、そっかそっか、そうそう、FBA がありますもんね。
だからもう検品は難しいかなとは思うんですけど、その動作品を買っちゃえば、その外注化もできますので、
はいはいはい、まあ、カメラは結構精密機械なんで、
うん、
まあ、ある程度、まあ、本当簡単な知識ではいいんですけど、
はい、
まあ、その動作チェック少しだけなんていうんですか、ね、手間がかかるというか、
そうですね、そうですね、
まあ、その分稼ぎやすいっていうのもあるんですけど、
はい、
だからその手間がなく、まあ、ほぼなんていうんですか、動かしやすい製品であれば、
はい、
電源入るか入らないかだけでも十分ですもんね。
そうですね、まあ、全然それだったら、まあ、外注化しやすいかなと思って、まあ、入札ぐらいまで今外注化したんで。
ああ、すごいですね。
あとは検品とか、
で、でその Amazon の FBA っていうの、まあ、分からない人のために言うと、
はい、
Amazon の、会社がもう在庫管理とか発送とか、
そうですね、
全て顧客対応までやってくれるんですよね。
そうですね、そうです、まあ、便利ですね。
はいはい、うん、システムがあるんで安く買ったものを FBA に送っときさえすれば利益が出ていくっていう、
う
ん、
そうです、
形を完成に近づけてるっていう感じですね。
そうですね、そうですね。
ああ、頑張ってます。そしたらもうあれですね。
はい。
あぐらかいて金だけ出して お前ら働けっつって、使わされていくっていう。
それをまたコンテンツにして、
はいはいはい、
情報発信もしていこうかなと思ってるんで。
ああ、その仕組み化さえできれば、
そうですね。うん、まあ、価値あるものを提供できるかなとは思う。
そうですね。
まあ、常
にそれできちゃったらすごいですね。
そうですね。でもやっぱり。まあ、避ける時間も少ないのと、その外注費、はいはい、外注費と、あの、なんていうんですかね、利益がなかなか見合ってこない、はいはい、多分利益率めっちゃ低いんで、
うんうん
う
ん、
そこをうまく調整してる段階でもありますね。
はいはいはい、はい、うん、そういうことですね。
ユーラさんはどうですか。最近
僕の方もですね、
うん、
あの、まあ、いろいろアフィリエイトもやったりとか、
はい、
コンサルとかもあるんですけど、
はい、
物販もカメラ転売の方も、
はい、
ちょっと、時間的に今までできなかった時間があったんですけど、
はいはい、
ついにあの奥さんと一緒に作業しようということで、
はいはい、
奥さんにヤフオクをまず覚えてもらうと、
お
いうことで、あのいらなくなったベビーカーとか、
はいはいはい、
不要品を売ってもらったりして、
はい、
取引ナビのこう説明をしたりとか、
いいっす、
指導をしてますね。
ちゃんとハピタスとか踏ませてます
ね、はいはい、そこまではまだ説明してないんですけど、
あ、してないですか。
もう簡単に携帯で写真撮ってもらって、
あ
の流れを覚えてもらうっていう
段階。あ、なるほど、
はい、
だ
まあこれがちゃんと覚えてきて、
はい、
で会社を退職っていう話が出てるんで、
はいはい、
会社を辞めたらもうがっつりいろいろやってもらおうかなと。
うん、そうですね、
やってますね。はい、
まあそうなったらだいぶ奥さんもあるんで、ね、はい、eBay とかも。
そうですね、だまあ一応僕もコンサルタントとして指導させていただいてるんで、奥さんをしっかりこう教育、いろんな意味で教育してから、
まあどうそこの言い方とかですね、はい、気をつけないといけない。ちょっとそれ違うよとかだと絶対こう圧力を生むんで、
そうですね。
ちょっとこうした方がいいんじゃないとか、そう。やっぱり、
いや本当そうっすよ。誰より気遣いますから、ね。
そうですね。
はい、
それをでもうまくやればこう、
はい、
コンサル生さんも
そう、一緒に住んでるんで、
はいはい、
そのなんかどんだけ説明していいのかとか、
あ、
なんか今教えていいのかとか、
うん、
結構気使ってますね、だいぶ。
そうですね。やりづらいっちゃやりづらい
そうですね、でもそうですね、僕も完成形としては、
はい、
まあ、仕入れは自分でやるつもりなんですけど、
はいはい、
まあ、仕入れだけしてしまって、あとはもう奥さんに全部出品だとか検品だとか、
うん、
発送だとか、
うん、
まあ、やってもらおうかなと、
うん、いいですね、
出ますね、はい、まあ、夏くらいにはその形ができればいいなと思ってますけ ど、はい、
うん、はい、いいですね、
はい、そんな感じですね、
はいはい、まあ、順調ぼちぼちということで。
そうですね、
はい、
まあ、聞いていただいている方々もネットビジネスやってる方多いと思うんですけど、
はい、
どうなんですかね、最近は転売とかアフィリエイトとか皆さん何やってるんですかね、は
い、いや、送ってほしいですね、それも質問として。
そうですよね、
なんか、
まあ、なんか物販の需要がやっぱり増えてきてるのかなっていうところを感じるんですけど、
はい、どうなんでしょう、なんか、うん、確かにそうですね、前昔より、まあ、自分が業界に染まってるっていうのもあるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
なんか前の盛り上がりよりちょっと、はい、今あんま流行っ、ネットビジネスってどうなんですかね、今流行ってんのかな。
あ、他の方の情報発信とか、
はい、
僕あんまり見ないんですよ。だから実際のところどうですかね。
は
い、
ね、
うん、たくさんって情報発信とか見るんですか、他の方の。
まあ、あの動画で上がってきたやつとか見、はい、たまに見ますけど、
はい、
そうですね、なんか
そこまで多い感じ、
そこまで多い感じではないかなっていう感じですね。
なんか一時カメラ転売だけでも毎日のように新しい発信者の方がどんどんどんどん出てくるみたいな時期もありましたしね。
まあ、今はちょっと淘汰されてきたのかもしれないですね。
あ、そういう感じなんですね。
うん、
でもまあそれはそれでチャンスですしね。
そうですね、はい。まあ、情報発信の方は全然やった方がいいと思うんで。
そうですね。
うん、
がっつりビジネストークになっちゃいましたね。
はいはい。前半のチャーハンの話からちょっと だいぶ飛んじゃう。
そうですね。じゃあこの辺でしていきましょうか。
はい、
はい、じゃあこれで次のコーナー行きたいと思います。
はい、
はい、じゃあネットビジネス Q&A のコーナーになります。
はい、
皆さんからいただいた質問に対して2人で回答していきたいと思います。
はい、
今回は、はい、これも実際にいただいた質問になるんですが、
はい、
月収10万円なかなかいきませんと。
うん、なるほど。
月収10万円の近道はどうすればいいですかと、
はい、
いうお話なんですけど、どうでしょうか。は
い、まあそうですね、まあ、ないと言っちゃえばあれですかもしれないあれかもしれないですけど、月収、はいはい、例えば、
はい、
まあ人によると思うんですけど、
はい、
2,3 ヶ月で10万、例えば1ヶ月目とかで月収10万いかないとか2ヶ月目でいかないって言ってるなら、はい、まああれなんですけど、まあ月収5万とかでうろうろしてるっていう場合は結構問題ですね。それ、そこの人たちに対してまあ助言をぜひしたいんですけど、
はい、
まあ、近道はっていうことで、これはまず一番はあのメンターをやっぱ用意した方がいいかなというふうに思いますね。
個人一人で独学でやってる方の場合、
そうですね、独学ですね、やってる人の場合はもう近道は人に教わって、はい、その人がやってきた通りにやること、むしろ10万っていうかもう100万ぐらい、まあ、その人が100万ぐらい稼いでれば、
はい、
まあ、それまではその人と同じことをやってほしいですね。うん、
そうですね、
うん、やっぱりたまに自分は何々だからこうしましたとか、
はい、
わかります、なんか、はい、自分はこうだと思ったからこうしましたみたいな、
はいはいはい、
でもなんていうんですかね、その月収10万円の近道はっていうことで聞いてくださってることに対して近道を教えてるんですよ、はい、一番多分
そうですね、
遠回りの方法を教えてるわけじゃないんで、でもそれをなかなか分かってないと自己流でやってしまったりとかっていうことがあるんで、
はいはい、
とにかく、はいはい、10万円ぐらいまではもうその人のメンターの言うことを聞くっていうのが一番の近道じゃないかなというふうに、はいはい、もう完コピーですね、完コピ
ー。そうですね、
どうですか。その
そうですね、まあ、本当その通りですし、
うん、
まあ、2、3万とか、まあ、4、5万とか稼げてるんであれば、
うんうんうん、
まあ、僕は例えばコンサル生とかに言うのは、
はい、
5万稼げてるとして売り上げがじゃあいくら、まあ、30万とか40万だとするじゃないですか、
はいはい、
そしたらそれ倍にしたら10万になるじゃないですか
そうですね、
はい、だからその倍にするために何が足りないのかっていうところで、はい、時間が足りないのか、売り上げが足りないのかっていうところを一緒に考えてていくって感じなんですけど、でもそれがまあその利益が出せないですっていう話になったら、まあまずはじゃあ利益出すところからっていう感じなんで、まあ行動量がやっぱり足りない方が一番多いのかなっていうのは、
なるほどね、
ありますね。やっぱ変わりたくないっていう気持ちが出てしまうのかわからないですけど、
はいはい、あー、なるほど。10万円でもまあ、はい、稼ぐまでは10万って結構きついなと思うんですけど、うん、多分10万とか20万とか稼いでる人からしたら、
はいはい、
10万はいけるっしょみたいな、
いや本当そうです
ね、でなると思うんですね。そこに、はい、もう近道っていう ていうか、もう、そこは結構近いよ、みたいな感じですね。
でも本当最初10万って僕すごい遠い、はい、目標だったんですけど、
なるほど。
やっぱりそうですね、最初にガツンと頑張って超えていくと、
うん
うん、もう本当それが当たり前になってくる
ん
ですよ、
う
んうん、必ず当たり前になってくるんで、
そうですね、で
なぜかというとやっぱり経験が溜まってて行動量が当たり前になっていって、
うんうん、
本当10万なんて当たり前っていう風になるはずなんで、
うんうん、そうですね、
うん、それを信じてやってほしいなと思いますね。
そうですね、
まあ 一番
そうですね、基準値上げて、もうそのメンターと、まあ、コミュニティがあればコミュニティのみんなとやっていくと、
はいはい、
まあ、一番近いかなっていうのはありますね。
そうですね、よくあるのがやっぱ基準値自体を知らない人が多いですよね、
はい、ああなるほど、そうですね。
僕も最初その例えば30万とか50万とか稼いでる人の販売個数とかなんかを知るきっかけがあったんですけど、
はいはい、なるほど。
それを聞いて、あ、
はい、
そっかと、
その
ぐらいやって30万とか稼いでるんだっていうのを知ったら自分もやっぱそうに近づこうと思えるんですけど、なんか漠然と知らずに基準値を知らないと、
うん、
やっぱなんか信じるものもないですし、
そうですね、
そこにすら気づいてない自分もいたので、
うん、
やっぱりそうですね、メンターに基準を聞くとか、
うん、確かに
D の人たちの基準を知るとか、
うん、
基準を知って基準を上げていくっていうのが、
うん、
いいかなと思いますね。
だから日割りで例えば、
はいはい、
今日なんていうんですかね、月報とか出してもらってるんですけど、
はいはいはい、
今月は目標100万とか、
はいはいはい、
売上100万、じゃあ利益率は先月 25% ぐらいだったから、はい、利益は 25% とか、
はい、
で先月個数が何個だったから今月は個数何個とか、
はい、
そうやってやっぱ落とし込んでいくと、まあ、どれだけ売ったかどれだけ売ればいいかとか、
はい、
月収10万だったら利益率 20% だとしたら、いくらの売上が必要かとか、まあ、そういうの
そうです、ね、
うん、に落とし込んでいくと、まあ、明確な目標が立ってくるんで、まあ、あとは
そうです、
それを週ごととかに、
うん、
落とし込んでやっていくのがいいかなというふうに思いますね。
そうですね、だからまあ、うん、本当目標を細かく設定していくっていうのも、うん、いいですよね。
そうですね、まあ、それがいいかなとは思います。
そうですね、
はい、
じゃあまとめるとそんな感じですね。
結構簡単になっちゃう、大丈夫ですか。近道ってもそうですね、それが一番近いかなと思うんですけどね。
そうですね、
魔法はないですから、
うん、結構、まあ、私さんのコンサル生とかもそうだと思うんですけど、
はいはい、
超えた人は当たり前になってますよね、きっと。
そうですね、
一度超えてしまえば、
そうです
と思います。なんか10万超えてから10万切る人ってほとんどいない気がするんですよ。
ああ、そうですね、
あ、まあ、すごい、例えばすごい数字を出して忙しい中で50万とか稼いだって次の月にまあガクンと30とかになっちゃうっていうのはあると思うんですけど、10万を超えて10万切りましたっていう例はあんまり見たことないんですよね。
そうですね、
そのぐらい本当に頑張ればいけると思うんで、
まあ頑張りましょうっていうことと、
はい、
具体的に知りたかったら、
はい、
また送ってくださいっていうステッカーあげますんで、
そうですね、そうですね、
はい、
ステッカーを最初にゲットした人とちょっとあれですよね、お話ししてみたい、
確かしたいです。
初
どこに貼るのか聞きたいです。どこに車に貼ったのかとか、そういうのを聞きたいなと。
ビリビリに捨てましたって言われても
確かに
ビビりますけど、
本当ですね、
はい
はい、
じゃあ今回の質問はこれで終わりたいと思います。
はい、
はい、じゃあ、ネットビジネス、暴露実際どうなのということで、
はいはい、
このコーナーでは、はい、ネットビジネスに関する、まあ、噂だったりとか、うん、実際どうなのって思うことを2人で話していこうと思うんですが、
はい、
今回は、最近伊達さんが、
はい、
オンラインサロン、
はい、
というものに参加されたと、はい、いうことを伺ったので、まあ、その実態をお聞きしたいんですけども、
はい、
はい、
そうですね、じゃあ語っていきます、
はい、
まずオンラインサロンってまあ何かっていうことなんですけど、ちょっと聞いたことある人もいるかもしれないですけど、
はい、
なんていうかね、例えば、まあ、有名どこで行くと堀江さんが堀江門大学っていうのをやって、はい、まあ、月額費1万円で、
はい、
そういう、なんていうか、ね、堀江さんを好きな人が集まっていろんな会社とかやっていくとか、はい、あとは、はい、最近佐々木希と結婚したあのアンジャッシュの渡部さんが、はいはい、まあ、オンラインサロンで、はい、なんか食に詳しいじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこに入って、まあ、グルメのお店を、なんていうんですかね
そんなあるんですね。
ありますあります。で、一番今盛り上がってるサロンの、サイトが DMM のオンラインサロンなんですけど、まあ、そこに、参加して、
はい、
まあ、例えば、渡部さんと一緒に食事をできたりとか、
なん
か月一のオフ会とかもあったりして、
はいはいはい、まあ、すごい、
渡部さんにも会えるし、はい、まあ、食事もできるしってことで、
うん、
で、まあ、月額費それもかかってるんですけど、
はいはいはい、
それを払えば、まあ、それに参加できるって感じですね。うん、でもそんなに高くはないんですよ。例えば、
はいはいはい、
堀江さんのでも月1万とか、その渡部さんのでも月5000円とか、
いいですね。
だからそんなに、例えばコンサルとかじゃないんで、そんなに高くないですね。じゃあ、
はいはいはい、
なんていうところっていうか、
はい、
オンラインサロンっていうのはどういう場所かっていうと、
はい、
場所を提供してるって感じですね。みんなが集まる場所、
まあ、代表者がいて、
そうです、
はい、
例えば、まあ、今 DMM のサイト見てるんですけど、
はい、
モテ神大吾のモテ塾とかっていうのがあって、例えばこれは女の子にモテたい人が集まるとかっていうサイトがあって、で、まあ、そういう人たちのコミュニティを作ってオフ会をやったりとかで場を作るっていうところですね。
はいはいはい。
だから何かを学びたいと思って入ったとしても、もちろん学べる機会とかオフ会とかであったることはできるかもしれないですけど、そんなに深いことではないって感じです。
まあ、直接マンツーマンで指導ってわけじゃないです
か、ね、そうですそうです。しかも指導っていう感じじゃなくて、オンラインサロンっていうのに参加したら自分自身も発信していくっていうか結構大事なんですよ。その例えば、僕が入ってるマーケティングのやつなんかは、はいはい、みんなでマーケティングをやりながら勉強していこうみたいな。だからサイトを立ち上げて、それに対して私はじゃあ動画が得意だから動画をやろうとか、
はいはい、
あと何々が得意だから何々をやろうとか、
はいはいはい、
っていう、なんですかね、みんなが盛り上がれる場所を提供してあげて、それに、共感してくれる人を集めてっていうことで、はっきり言って、
まあ、はい、
端的に言っちゃえば、お金を稼ぐっていう意味で言うと、はい、なかなか難しい部分もあると思います。はい、例えば、まあ、僕が、伊達オンラインサロンとかっていうのやって、はい、月額3000円とか5000円とかで集めたとしても、
はい、
はっきり言ってそんなに集まないですよね、多分。20〜30人。はいはいはい、で、月額なんで、1人3000円だとしても、9万ぐらいじゃないですか。
はいはい。
まあ、それは、運営してればね、出張費とかで消えちゃうと思うんで、
うん、
じゃあ何が大切かっていうと、そこに集まった人たちで何ができるかみたいな。
うーん。
で、面白いことができて、そっからまたビジネスが広がる可能性があるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば僕が副業オンラインエンジョイ、サロンみたいなのを作って、
はいはいはい、
平日飲みに行ける人とか平日遊びに行ける人は、 いや集まりましょうとかって言って集まって、そこで副業とかネットビジネスの情報交換もして、さらにじゃあキャンプとか行ったりして楽しんで、情報も共有するみたいな、
なんかサークル活動的なイメージですかね。
はい、そういう部分が大きいなと思ったんで、
はいはいはい、
だサロンは、まあ現状すごい盛り上がってきてます。俺はあの、うん、で、DMM のオンラインサロンっていうのは誰でもできるんですよ。
ああ、立ち上げもできる。
立ち上げもできるし。そうそうそうそう。だから。
金額も自分で決められるみたいな。
そうです、そうです。何得意ある人でもいいです。例えば、釣り、はい。釣りとか。
はい、はい、はい、
うん。東海地方で、じゃあ、釣り、オンラインコミュニティとかっていうと、
はい、はい、はい、はいはい、
そこで、じゃあ釣り、ね、いつも一人で行ってる人がそういうの参加して、オフ会とか行ってっていう。で、その場を提供してあげるってことで、やってるとですね。
じゃあ、伊達さんはその DMM の中から参加するサロンを決めた感じですか？
はい、そうですね。
お、
まあ、ビジネスやってるんで、そのマーケティングに関することをやってるようなとこがあったんで、はい、はい、そこに参加したっていう感じです。
参加者ってどれぐらいいるんですか？
50、そこは結構大きくて、50人とか60人ぐらいいるんですけど。
すごいすごい。
うん。本当にいろんなの、あの、サロンがあって、
はい、
まあ株に関することとか、まあドローンを楽しもうとか。
なんかそういう、いいですね。
そうそうそう。なんか本当部活みたいな感じですね。
はいはい、はい、うん。めっちゃいいですね。
うん。そういうのに、共感してくれる人を、まあ、一緒にやるみたいな。
あ伊達さんは、はい、例えばアダルト DVD 研究会みたいな。
あ、そうそうそうそう、
自分の得意ジャンルを生かして、
そうそうそうそう、
いければ、
うん、
そこでお金も稼げるかもしれない。
そうそう、
否定はしないですね。
いや、そうまあ同じパッケージの借りちゃう講師としてちょっとユーランさんを呼ぼうかなと思うんですけど、
同じのを選んでしまう。
そうそうそうそう
あ、でも本当、ちょっと真面目にいいっすね、はい、
そうなんです。だから例えばネットビジネスとかやってると、
はい、
結構ね、友達っていうか、うん、あの共感してくる人もやっぱ減るじゃないですか、その
本当そうっす、ね、
サラリーマンとかやってると。でそうなった時にじゃあ副業サロンみたいなのを開いて、まあ週一のオフ会、まあそういう飲み会楽しいじゃないですか、ネットビジネスの飲み会とか、うん、
そうですね、うん、単純にビジネスでもそうですし、
はいはい、
例えば僕が釣りめっちゃ楽しいなってハマったとして、
は
い、
うんうんうん、
一人でやってもつまんないじゃないですか。
そうですね、そうですね、
情報交換もできないし。
そうですね、
別に趣味でもいいんですよね、全然。
あ、もう全然いいですね。
そこでなんか同じ趣味とか同じビジネス
の
つながりが増えてったらめっちゃいいですよね、
うん、そうですね。特にニッチなのはニッチな方が逆にいいかもしれないですね。うん。
ああ、そういうことで、はい、伊達さんは、じゃあマーケティングのやつを選んで入って、はい、
そうですね。
実際活動はなんかもう定期的な活動とか決まってるんですか？
ああ、なんか、まあ、Facebook と連携してるのが多くて、
はい、
まあ、Facebook のチャットで、はい、まあ、いろんな話し合いをしたりとかしてやって、てたりとか、それで連絡、まあ、Facebook ってあの実名じゃないですか、
はいはいはい、
なんで例えばあの今度集まりますってなったら、あ、近くにいる人たちで集まろうかとか、
は
い、なので大きいサロンとかになるともう支部みたいなのがあるんですね、東海支部とか。
は
あ、そういうとこに入ったりすると、まあ、そういうとこに参加できたりはします。
その参加も別途お金かかるんですか？
例えばその都度会場飲み会代とかももちろん払わないといけないと思うんですけど、
はい、
まあ、それに対しての例えば勉強代とかそういうのはいらないと思います。
あ、うん、まあ、それもでも個別に決められるんですもんね。
そうですね、そうですね、
入社側が。
そうそうそう、だからマネタイズっていうよりも、
はいはい、
人の資産を増やすって感じです。
そうですね、
うん、共感してくれる人を増やして、その人たちと一緒に面白いことをやろうみたいな。
いや、すごくいいと思いますね、
はい、
特に専業でネットビジネスやってる方とか、
うん、
取引業の方とか、ね、はい、これ聞いたら結構嬉しいと思いますよ。
そうですね、
DMM が一番そのオンラインサロン的な
はい、
ところで言うと大手になるんですか。
そうですね、シナプスっていうところもあるんですけど、まあ、そっちより今は DMM の方が盛り上がってるかもしれないです
ね。はい、僕最初伊達さんがオンラインサロン入ったって聞いて、うん、ホリエモンのやつかと思ったんですよ。
はい、ああそうですね。
そっち行かなかったんですか。
いや一回入ったことあるんですけど、
あそうなんですか。
そうですね、去年ぐらい。でもあんままだ盛り上がってなくて、ちょっとやめちゃったんですけど。
なんか毎月なんかイベントみたいなのやってましたよね。そうですね、確かに。
東京がやっぱ多いっすよね。
ああそっか、
うん、だからでもまあでもそういうのをやっ入ってもいいかなとは今は思います。
いやいいっすね。僕早速後でちょっと DMM 覗いてみます。
本当いつ入会しても大会してもいいんで、まあそれで後々はもう情報発信してるんだったら自分がやっていくっていうのが結構面白いかなとは思いますね。
そうですね。
うん、
いやーすごい役立ちました。ありがとうございます。
はい、い
いいい。オンラインサロンの実態ということで、
はい
はい、お話を伺いました。ありがとうございます。
はい、また何かあったら報告します
ね。あそうですね、
はい、
ステッカー付きの質問をいただければと
そうですね、サロン内でもちょっと、はい、配ってきます
ありがとうございます
、はい
はい、じゃあこのコーナー終わりたいと思います。
はい、
はい、じゃあ勝手にレビューのコーナーに入りたいと思います。
はい、
ちょっと先週は、新コーナーでお休みだったんですけど、
はい、
今回はレビューのコーナーやりたいと思うんですが、
はい、
このコーナーは、僕と伊達さんが、まあ、見た、アイテムだったり映画本とかを勝手に評価していこうというコーナーなんですが、今回は何かありますか。
はい、今回は、
はい、
ガールボスという、
ガールボス。
ガールボス。
横文字です
ね。横文字。横文字ですね。はい。これは、まあ、
はい、
本も、あと、ネットフリックスっていう、
はいはい、
動画見放題あるじゃないですか。
はいはい、
あそこでも今、ドラマをやってます、ね。
じゃあ、アマゾンプライムの次は、
あ、そうそうそう。
ネットフリックスに行ったんですね。
両方僕入ってるんですよ。
ああそういうこと、う
ん、死ぬほど時間潰せるっていう
ガールボスって直訳すると、はい、少女番長みたいな、
そうですそうですね、そう
です感じですか。
そうですそうです、まあ、本も出てるんですけど、
はいはいはい、うん、
で、まあ、結構前に出た本で、
ん
ー、まあ帯には、Amazon ベストブック2014とニューヨークタイムズベストセラーって書いてあるんですけど、結構流行った本なんですけど、
はいはいはい、
まあ、どういう内容かって言いますと、まあどうしようもない女の子、なんていうんですか、物を盗んだりとか、あと就職できないとかっていう女の子がまあいるんですけど、
はいはいはいはい、
そういう子がインターネットを使って物を販売し始めるんですね。
はいはいはいはい、
どうしようもない子が万引きしたりとかゴミを漁ったりして、でもその万引きした商品を例えばインターネット、ヤフオクとか、まあこれ出てくるのは eBay なんですけど、 eBay に出品して、でそれを売って、あでこのその子は結構おしゃれが好きだったんで、
はいはいはい、
で洋服を、古着屋さんとかから買って、それを自分なりにリメイクしたりして、でそれを eBay に載せて、で写真とかを綺麗に撮り直して、でそうすると、50ドルで買ったものが150ドルで売れたりとか、
あ
でダメだった生活の少女がこうだんだん紆余曲折しながら売り上げを上げていって、まあ、最終的には、会社を立ち上げて、でその会社が最終的に 年間100億を売る企業になるんです。
まさにネットビジネス
の、そうそうそうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
もうアメリカンドリームって感じなんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと前の話ではあるんですけど、そのほとんど一緒なんですね。転売をしてるっていう始まりとか、
はいはいはい、
その不用品販売から始めて、うんうん、で自分なりにリメイク、例えばカメラとかだったら、カメラ転売とかだったら、
はい、
その商品の写真が良くないのを、自分が買い取って、綺麗に清掃してあげて、はい、で綺麗な写真と綺麗な文言を入れて価格を、はい、ちょっと 上げて売るっていう、
はいはいはい、
まあ、それと本当同じ内容をやってて、
はあ、
そうそうそう、洋服を、自分でダサい床置きの写真から、自分でしっかりメイクして着て着こなした写真を撮って、
ああなるほどっすね。
でそれを eBay に上げて、で自分のブランドっていうかナスティギャルっていう、まあこれ普通に、はい、出てくるんですけど、はい、サイトとして、はい、でそこで、まあ、初めは eBay のストアですごい販売してて、うん、だんだんお客がついて、でそのまあもちろん、そういうサクセスストーリーなんですけど、楽しい部分もあるんで、はい、例えばお客さんとのトラブルの話とか、はい、まあ、Netflix の、 あの物語の中では恋人が出てきて、うん、その恋人と、まあ、仕事の間で悩んだりとか、
はい、
まあ、そういうのエンターテインメント感もあるし、ネットビジネスでこうやってサクセスしていくみたいな感じもあって、多分このラジオを聞いてる人とかは、
うん、
なんかグッとくるものがかなりあるかなと。
これってフィクションなんですか？
はい、フィクションですね。
あ、フィクションなんですか？
はい、もうこの、うん、
こう実話っぽいですね。
創業者っていうかその社長とかもしっかりいて、はい、その人の話ですね。
そうです、 すごいな。じゃあ最初万引き転売から始まって、
そうそうそう、なんかゴミを漁ってこう、
はいはいはいはい、
なんか盗みとかしてたんだけど、
はいはいはいはい、
でそうやって、まあ盗んだ本を売ったりとか、
はいはいはい、
でそっからどんどんなんていうんですかね。
いやすごい、でもそれネットビジネスやってる人楽しいと思いますね。
そうですね。だから
ドラマなんですか？
ドラマですね。ネットフリックスの場合はドラマ。
はいはいはい。
で、もう、放映されてるんですけど、まあ本の場合は、まあ本が原作で、はい、多分それを、はいはいはい、ドラマにしたって感じなんで、まあどっちでも、はい、読めますね。
いや、これいいですね。
うん、だから、まあ、はい、eBay とかって言ったら、まさに、あの、はいはいはい、やってるじゃないですか、みんな。
はいはいはい。
で、eBay で、まあ販売するとか、
ね、あ、じゃあ eBay でもやっぱアメリカンドリームが、
そうですそうです、
実際あるってことですね。
そうですね。だから
は
多分あるんですね。カメラ転売ってやってるじゃないですか。
はい。
アメリカ版のそういう転売がきっとあるんですね。
うんうんうんうん、
でなんかいろそういうの見てると、向こうって遺品整理とかでセールとかするらしいんですよ。はい、
へえ。
だから遺品、誰かが死んだら、その家のガレージっていうか、遺品をもう売りますよ、みたいな。
はいはいはい。
で、そういうところに主人公が行って、安く商品を買ったりとか。
あ、服だけじゃなくて、そういう、
そうそう。
泥臭いことも。
そうそうそう。
やったりとか。
で、そういうの見てると、なんかこう、あー、わかる、みたいな感じに、
はい。
なるっていう感じの、まあ、物語ですね。
じゃあ、まあ、全世界共通して利益の出し方というか、
そうそうそうそう、
転売するってで稼ぐってことはこういうのが通じてるなとか、
そうですね、
いろいろ分かりやすいっていう、う
ん、そうですね。
ああ、すごいですね。
うん、だから、まあ、勉強になる部分もあるし、なんかこの物語違いがやっぱ面白くて、この主人公もなんかアメリカ人なんで、
はいはいはい、
すっげえパッションがあるんですよね。なんかこう絶対売れるでしょ私の商品みたいな。
はいはいはい、はい、
例えば日本っていうか僕らがやってる転売って、
はい、
結構相場って感じもするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
オークファンを見て、相場をしっかり見てっていう、はい、でもあのこの本だと自分で例えばその丈が長いパンツを短くしてでかっこよく着こなせばこれぐらいなんじゃないのみたいなアイディアの部分とかでお金を稼いでいくとか。
あ、うん、いや素晴らしいですね。
そう、結構面白いですよ本当。
うん、面白そうですね。ネットフリックスって月額1000円ぐらいで
出る
やつでしたっけ？
そうですね、月額1000円なんで、
おすごい、なんか宣伝にも貢献してますよねこの番組
本当ですね、僕主に僕ですけど本当に
ガールボスですね。
ガールボスですね。それ見てもらえれば、あの、まあ、初心者の方なんかは、あの、
初心者、いいっすよね。
そうですね、いいと思います。まあ、転売とはどういうものかとか知れますし。
はいはいはい、はい、はい。
どうやって稼いでいけばいいかとか、
いやー、映像で見たいな。
うん、ぜひぜひ。ちょっと
映像の方が面白そうですよね。
映像も普通に見ちゃいますね。あのやっぱ、ね、ネットフリックスずっと見ちゃうんで。
わかりました、
はい、
ちょっとすごい胸の打たれるプレゼンでした。
まあ本も本もぜひ読んでください。
はい、いやチョイスいいですね。
あ、本ですか。
はい、
ありがとうございます。なんかこれ見た時、いやこれだなと思って、はい、ちゃんとマネトラのことを考えて、はい、
ガールボス、
はい、
覚えててください皆さんも。
はい、
はい、じゃあレビュー終わります。
はい、
はい、じゃあ次は今週の言いたい放題のコーナーに行きたいと思います。
はい、
このコーナーでは今週の、時事ネタ、
はい、
今週起きた、ネタについて2人で語っていこうと思います。
はい、
じゃあ今週は何かありますか。
今週は、はい、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、
はい、
亀田に買ったら1000万。
あー、アベマ TV のやつですよね。
そうですね、
はいはいはい、
それについてちょっと、
あ、いいですね、
話そうかなと。うん、見ました。
あれ、あ、僕は、はい、全部通しては見てないですけど、
はいはい、
まあ、ネットに上がってるなんか対戦だとか、
うん、そうですね、
っていうのは見ましたね。ちょっと僕の意見から言っていいですか。
はい、
まあ、結構その商業的には成功した感があるんですけど、
うん、
すげえつまんなかったですね。
そうですか。
あ、つまんなかったっす。まあまあ、そのなんか、ね、面白いなと思う部分はあるんですけど、まあ、これだったら
はい、はい、
ね、井上尚弥だとか、結構ボクシング好きな方
が、ね、
ちゃんとしたやっぱ試合の方がいいなっていうのと、う
ん、はい、
あと、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、
はい、
あの亀田のせこさが随所に感じられるっていうか。ただまず、
はい、
誰でもかかってこいやみたいなノリなのに、
はいはい、
なんか強そうな人が一人もいなかったじゃないですか。まあ、素人でちょっとボクシングやってたっていうぐらいな人いましたけど、
はい、
あれ結構なんかオーディションにはもうガチの人が結構来てたっぽいんですよ。はい、
あ、そうなんですか。
はい、
本当の格
好家だったりとか、
はいはい、
なのに、まあ、やっぱり選ぶ人は絶対ほぼほぼ勝てる。
へー、
なんだりとか、あとは、はい、これなんでか分かんないですけど、
はい、
何でしたっけ、ヘッドギアとグローブが全然違う条件で、カメラの方が有利な条件、
はいはいはい、
まあ、あれはもしかしたらボクシング、
はい、
グローブが素人さんの方が大きかったのは、まあ、拳を痛めないためとか、
うん、
そういうのはあるのかもしれないんですけど、うん、そんな違うかと思って。
ああ、なるほど。
明らかにだって薄い方が痛いじゃないですか。
うん、確かに。
逆なら分かるんですよ。
はいはいはい、そうですね。
逆ならすごく分かるんですけど、亀田以外のプロボクサーだったら、
はい、
多分逆なんじゃないかと思うんですよ。今回ハンデあげないとかわいそうかなくらいのみんな余裕があると思うんですけど、
はい、
そうか。なるほど。なんかせこい、相変わらずせこいなみたいな。
なるほど。
もうすごく感じました。まあでも話題性としてはすごかったですけどね。
僕もちらっとしか見てないんで何とも言えないですけど、
まあ、はい、
まあ、茶番ですね、普通に。
なんていうか、茶番ですよね。
でもプロレス的な要素で言ったらやっぱ楽しめると思うんで、はい、でも、はい、だからアベマの層にもよるかなって感じですね。あれ多分キッズとか見たら、
はいはいはい、
でも YouTuber のジョーブログ、
ジョーいましたね、
うん、はい、あれのコメントとか見てると、
はいはいはい、
めっちゃ感動しましたみたいな、
はいはいはい、
だキッズは大喜びみたいな。
ああ、そうかもしれないですね。
でも逆に言うとそこを狙ってるのかなっていうのもあるんで、うん、
そうですね。だから選ぶ人もやっぱ商業的にはすごく分かりやすいというか、
うん、そうですね、
高校教師 の感動性とか、
うん、
まあ、YouTube の ネットのところも取り込んで、
うん、
で、まあ、お決まりのヤンキー的なキャラがいて、
うん、
なんかそのいいバランスはあるなと思ったんですけど、
はいはい、
うん、やっぱボクシング好きな、まあ、好きで、あれです、そんな深くはないですけど、
はい、
ボクシングが好きな人からすると、
はい、
本当に なんかくだらないなみたいな。
でも意外ですね、ボクシング好きなんです
ね。あ、僕結構、まあ、好きって言ってもそのやってたらすごい見て、
うんうん、
絶対見てとか、たまに試合に行きたいなとか、
はいはいはい、
いうぐらいですけど、
うん、
そうですね。
それからだったらあれですね、だいぶ不満はあるかもしれない。
まあ、でもその商業的にっていう部分も理解はしてるんで、
あ、
ま
あ、
本当個人の意見だと不満だし茶番だしっていう感じですけど、
うんうん、
商業的にはうまかったなってすごい思いますね。
うんうん、
で、まあ、TV 自体は見てたりします？
あ、たまに見ますね。
はいはいはい、はい、
でもやっぱり YouTube 見ちゃいますけどね。
ああ、そうですね。やっぱ僕も割合的には全然 YouTube の方がまだまだ多いですね。最初は麻雀の番組がずっとやってるんで、すげえと思って、
はいはいはい、
見てた。まあ麻雀好きなんで
見てたんですけど、麻雀の番組って面白いんですか？
いやあれ面白いっす
よ。本当ですか？
マージャン好きな人からしたら、
あ、
なかなかそのアビマ TV が始まるまで、
はい、
プロのマージャン見てる機会ってほとんどなかったんですよ。
まあそうですね、
有料のチャンネルに入るか、
うん、
たまになんか本当たまにテレビでやるぐらいしかなかったんで、
うん、
もうこれただで見れんのと思って、
うん、
ずっと見てたんですけど、もうやっぱそれも飽きが来てしまって
確かに
全然見なくなっちゃいましたけど、
そうですね。まあ見てると面白いですよね。海外の番組とかも結構やってたりして、
アニメとかもずっと何かしらやってますもんね。
どこでお金を発生してるかってとこですね。
そうですね、まあ、テレ朝と組んではいるんですよね、あの藤田社長が。
はいはい、そうですね、
アメーバの、
うん、
今んとこ赤字なんでしたっけ？
今んとこそうですね、200億ぐらいの赤字を出したってことで、
はいはい、
まあでも初期投資の部分だと思うんですよね。なんか
想定内ですよね。
そうですね、このね、カメラのやつとかも、まあ、話題作りで、あ、アベマ TV ってそんなことやってんだとか、
はいはいはいはい、
あと、まあ、極楽とんぼ、最近なんか極楽とんぼのテレビとか、
はいはいはいはい、
あとロンドンハーツかな、
はいはい、
なんかこうテレビでやれないちょっと過激なこととかを、アベマでやろうみたいな、でお客さんをちょっと呼び込もうみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ完全テレビとはちょっと違うスタンスで やろうかなみたいな感じでやってるんで、
はいはいはい、
で若い層をやっぱ取り込もうとしてるなっていうのが、
うん、
やっぱ若い層ってネット世代だから嘘とか嫌いっていうか、
はいはい、ああなるほどっすね。
そのリアルさが欲しい部分があると思うんで、
はいはいはい、
まあ、そういう層に結構訴えかけてるかなと思うんで、なかなかお金も持ってないしお金になりづらいっていう部分はありますね。
ああ確かに、うん、でもあのなんかいつも惜しいなと思っちゃうのが、
はいはい、
あの番組表とかそんな、ま、いちいちもこの年になると見ないじゃないですか。
あ
で後々なんか面白いのをやってたって気づくことが多いんですけど、
うんうん、
それを見るためには確か課金しないといけないんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、
あ
だからなんか月額いくらか払うと好きな番組を好きな時に見れるんですけど、
はい、あ、そうなんですね。
はい、そうなんですよ。だ多分そこでマネタイザー一つしてるっぽいんですけど、
あ、なるほど、
なんかそこまでじゃないんですよね。
あ
じゃあいいやっていう風に、
あ、確かにな
っちゃうんで、
うん、
結構お金に変えていくのはどうなのかな、難しそうな感じもしますけどね。
あ、なるほどね。あ、それ聞いたらでも僕入、はい、ちょっと入りたくなりました。また、
あ、本当ですか？有料会員確か始まりましたよ、なんかプレミアム会員みたいな。
はい、あ、じゃあお金、まあある程度会員数増えたからお金をだんだん取り始めようみたいな感じなのかな。
そうですね。で、うん、多分コンテンツとか、まあ、今回のカメラとかも結構跳ねてたじゃないですか。
はいはいはい、
視聴者数とかすごい話題になってたんで、
うんうん、
これからどんどんそういう風に話題を作っていって、
はい、
いいコンテンツが増えていく可能性はありますよね。
あ、なるほど。
藤田社長がやってるんで、
そうですね、
失敗する可能性低そうな感じがしますしね。
確かに確かに、想定内って感じですよね。
はいはいはい、はい、そうですね、
まあ、もっと広まってほしいですけどね、
どうなんですかね今その知名度的な感じって、まあ、まだまだ全然無名な感じの、
ニュースとか見ると本当視聴者の7割が10代とか20代って書いてあるんで、だから
そうなんですね、いや僕ら世代はあんまり、
う
ん、
そうですね、
知らない人が多いかもしれないですね、うん、
だから若い子は見てるって感じですかね、
あ、うん、結構そのそっか若者ヒップホップだとか、
あ
ポップチャンネルみたいな音楽チャンネルがあったりとか
フリースタイルダンジョンみたいな、
はいはい、フリースタイルダンジョンもやってますし、うん、そういえばそうかもしれないですね、あんまり年齢層高めなチャンネルは少ないかもしれないですね、
そうですね、だからそういう子たちが、まあ、大人になりに連れてって感じですよね、多分、
なるほどですね、じゃあ一応あれですね、はい、アベマ TV 知らない人は
そうですね、
iPhone の iPhone というかスマホのアプリであるんですよね、はい、その
ありますね、はい、
だから携帯でもいつでもテレビが見れる、テレビというかネットテレビが見れるみたいな形にはなってるんで、
はい、そうですね、ブラウザーでも見えます、はい、
また宣伝しました
宣伝番組です全然リンクとかないですからね、
リンクとかないです、でも結構知らない情報を知れるのは嬉しいですよね、僕ももしこれ知ったら、アベマ TV は結構初めて見た時は嬉しかったんで、
ああそうですね、確かに、
あこんなのがあるんだって思ったんで、いいと思いますね、
はい、そうです、
じゃあこんな感じで、
はい
はい、じゃあ今回アベマ TV についてでした、
はい、
はい、じゃあ終わります、
はい、
じゃあエンディングになります、
はい、
もうこの放送で5回目ですかね、
そうですね、もう5回目、
かなり長寿番組に、
長寿番組になる1年間は52週そうですねあるんで、
ああそうなんですね、そうですね、
だから10分の1を終えたって感じ、
なかなか長い長いですね
だからでも、はいはいはい、これからちょっと、はい、ゲストとかね、
はいはいはい、
呼んでやりたいなと、
ゲストってどんな感じですか、その、
はいはい、
例えば僕の周りでも結構稼がれてる方とかだとして、
はい、
どんどんどんどん呼んでいく流れになっ、うん、する感じですか、
そう、どうしましょうかね、
その辺を話し合って決めていくって感じですね、
でも、まあ、皆さんに、ね、出てもらう、まあ、例えば物販だったら物販の人に出てもらってもやっぱ参考になるだろうし、はいはい、その月収100万までの道のりとか語ってもらったりとか、ね、あとは勝手にレビューのコーナーを一緒に、ね、参加してもらったりとか、
いいですね、そうコーナーごとに
本物のラジオっぽく
そうですね、
やってもいいかなと、
そうですね、
うん、
まあ、あとこの5週目が流れるまでに、
はい、
もうステッカーが送られてるのか
それ気になりますね、
翌週はもうステッカーを持った人が参加してくれてるかもしれないんで
まあでも言ってもちなみに、
はい、
あのちょっとビビったんで、
はい、
100枚しか作ってないです
100枚も作ってくれたんですか、
100枚それがロットが100枚なんで、
あそうなんです、ちょっとお金払いますよ、
いや全然全然全
然さ
趣味です
けど、すげえ、
そうそうそう
そうなんですね、
はい、
本当、まあ、ちょっと再生数とか、ね、はい、もしかしたら下がってきてるかもしれないですけど、はい、まあ、それは続けていくうちにどんどんどんどん、ね、改善できると思うんでいいんですけど、なんかもう僕自身がやっぱ最高にこう楽しめてできてるのが結構大きくて、
あ、
伊達さんもしかしてやめたいかもしれない、
いやいやいや全然全然全然でもなんかオンラインサロンみたいなそれこそ感じかなと思って、
はい
はい、これ聞いてる人が、
はいはい、
あの例えば聞いてる人ゲストも参加してとか、みんなで面白い番組にしてこうみたいな、はいはい、
あそうですね、
あ
ゲストのそうですね、こう どういう感じにしていくのかっていうのを決めて、はい、もう実際行動に移していきたいですね。
そうですね、うん、なんかまあもちろんね、俺こそは、はい、俺こそが第1回目のゲストになりたいっていう人はあの名乗りを上げてもらってもいいですし、
月収1万稼ぎました
いいですね、
参加しますみたいな、
いいですね全く知らない人とかでも呼びたいですけどね。
あ、全く知らない人も面白いかもしれないですね。
うん何やってんのみたいな、
はいはいはい、うん、そうですね、まあ、ちょっと5回目の再生数を見ながら、
はい、
ね、いろいろ一新してもいいですね、いろいろ。
そうですね、そうですね、
はい、5回とか10回ごとにこう作戦会議みたいな、
そうですね、
時間を設けてて
こ入れをしていかないと。
そうですね、
うん、
いやー、でも
楽しくなってきますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、聞いてる方が楽しくないとあれですけど、
はいはい、
まあ、まずは本人が楽しむっていう
のは大事だよね。そうですね、
はい、もう薬ともしてないかもしれないですけど、
ね、逆になんかこう、はい、うぜえなみたいな今住所入れてんのに何うるせえなみたいな感じになるかもしれない。
まだやってんのかよこのラジオ
でも作業用 BGM なんてそんな感じですかね、
はい
は
いはい、
僕 も,
あでも、はい、
作業用 BGM 聞きますけど、
はいはいはい、
あの文章書くときにやっぱ止めちゃったりする。
ああ、
そう
そう、はいはいはい、うん、はい、そうですね、
そこの壁をちょっと越えたいですね。
そうですね、ちょっと作業用 BGM でもすごくいいっていう評価はいただくんで、
うん、僕もそれ、はい、言われました、はい、うん、
本当でも作業用の上に行きたいですけどね。
ああ、もうこっちがメインみたいな。
はい。
そうですね。
楽しんで聞いてほしいなとは思うんですけど。はい。どう、結構、はい、まあ、オンラインサロンだとか、
はい。
いろいろ、ね、仮想通貨だったりとか、うん、先週やりましたけど、
はい。
そういう話ってなかなか聞く機会もないと思うんで。
そうですね。
すごく勉強になってます。まあ、主に伊達さんが話してく
れ
て
る、うん。でも、なんか、はい、それ初心者の人でもいろんな、はい、うん、情報っていうか情報に触れるっていうのが結構大事だと思うんで。
そうですね、
うん、
そうです。なんか新しい情報を提供するために、
はい、
僕らも動かないといけないですもんね。
そう、ネタがねやっぱ
そうです
ね、尽きちゃいますからね。
僕本もやっぱり、はい、はい、読まないといけないなって思ってますし、
はいはいはい、
このラジオのためにも。
そうですね、
あの僕もオンラインサロンなんか参加しないとなって
ぜひぜひ報告会しましょうよ。
そうですね、
うん、
ほんとそうですよね。まあいい刺激になりますよね。
はい
はい、
まあ、皆さんからもそういうね報告、例えば仮想通貨買ってみましたとか、
うん、なんかその皆さんの報告のコーナーみたいなのも欲しいですよね。
ああそうですね、は
い、まあ、このラジオ聞いてでもいいですし、
はい、
まあ、こんなことあったんですよみたいな話でもいいんで、
うん、はい、
それいいですね。
やっていきましょう。
はい、
うん、
じゃあ今回、
はい、
第5回目このぐらいで終了にしたいと思うんですけど、
はい、
まあ、その説明欄のところにいろいろ質問の欄だったりだとか、はい、載せておくので、
はい、
ぜひぜひ、ご応募いただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。